これからはですね、
どうしちゃったんですか。なんかちょっと緊張されてますね。
ちょっと緊張してますね。はい、これからはですね、
はい、
他の番組ではまだやったことがないだろうと思われるこのコーナーで行ってみたいと思います。はい、1000年代を振り返る。
1000年代。まあこれ確かにやってませんね。嘘では。
どこの局もですね、うん、100年。この100年をですね、振り返るっていう番組、はい、コーナーはですね、うん、結構やってると思うんですけども、1000年代、まあ平安時代から、うん、まあいろんなことがありましたね。
ありましたね。
もう本当いろんなことありすぎて、どれを取り上げていいかちょっとよくわかんないんですけども、
はい。
はい。まあ1000年代を振り返って、その中で重大ニュース。
ほう。
これをですね、ピックアップしてありますんで、紹介していきたいと思います。
これはもう FMC ならではの、はい、観点から見た重大ニュースですね。こう、そんじょそこらの重大ニュース違います、
ね。もうちょっと違いますね。
はい。
はい。
もううちのオリジナルですから。
はい。
ちょっと楽しみに聞いていただきたいと思います。それではまず第10位から発表しましょう。
はい。
第10位、お願いします。
はい。第10位は、阪神淡路大震災。
うん。
うん。もう4年、5年近くなりますかね。
ああ、そうですね。はい、もう時の経つのが早いもので。
大震災。
はい。わりかし、千年期の割には随分こう、身近なニュースが飛び込んできましたね。
うん。
ではこんな、なんでこんなにこう、大きなニュースなのかというと、それをこれを語っていただきましょう。
はい。先ほども登場した、特別コメンテーターのこの方です。
どうも、歴史あるぞーです。
あれ、さっきと名前が違いますけども。
そうですね、普通ですね、この歴史、まあ、100年でも1000年でもいいんですが、今回日本史になりますね、日本の歴史ということになりますから、まあ、普通ですと、まあ、大体、ああ、あれがというようなものが教科書に載っているようなテーマが出てきます。しかしながら、これはですね、私、歴史あるぞーがですね、研究を重ねた結果、これだというふうなものをですね、よりすぐりのトップ10を私選びましたんで、
はい。特別編を。
そうしていきますとですね、阪神淡路大震災、確かに大変な被害を出しました。
はい。
ね、亡くなった方も、
そう
びっくりするぐらい多くて、大変な、もうでも、もう随分経ってしまいましたんで、はい、なんとなくもう、まあ、喉元すぎれば暑さ忘れるんで、
そんなものがあります
ね。なんかこう、ピンとこなくなってきますけども、ね、炎に包まれた、高取地区でしたっけ。
そうですね。
姿とかもう目に焼き付いておりますが、
そうショッキングでした。
はい。まあ関東大震災というのも確かにこの100年の間でもあったんです
。ああ、ありましたね。
まあその確かに関東大震災の方が死者は多いんですが、
うん、
まあこのハイテク国家日本の、うん、まあ大動脈新幹線もまあ高架が落下したりですね。うん、
はい。
その経済的なその被害といいますかですね、うん、その世界に与える影響というのはですね、かなり大きかったんじゃないかなという、
うん、
この阪神淡路地区がですね、まあ、震災によってですね、いろんな工場地帯も破壊されてですね、で、いろんな靴だとか、うん、カバンだとかの製造がですね、ストップしてしまって、で、世界的に結構影響が出たというのもあります、ね。まあ、大きな出来事だったなと。しかし、まだこれも10位と。まだまだ大きな出来事が続いていくわけです。
はい、はい。そうですね。日本もこれだけ世界に影響を与える国になってきたということですね。この千年の間に。
そうですね。うん、はい。
それでは、第9位です。
はい。第9位は、東海地震。
これはですね、はい、今、予知されているというか、研究が続けられている東海地震とは違いまして、
はい、
戦争中、第二次世界大戦中ですが、東海地方を襲った巨大地震が2つありました。一つ襲った後にですね、そのしばらくして、もう一つ地震が襲うであろうという予測がですね、あったという、まあ世界で最初の、まあ地震の予知がされていた地震なんですね。地震が来ることが分かっていた地震なんです。
はい、
ああ、そうだったんですか。
にかかわらずですね、当時戦争中でしたので、非常にこう報道管制等が引かれていたもんですから、うん、特に東海地方は軍需工場だとかが集中してましたので、うん、そこに地震によって甚大な被害がもたらされているということを、連合国側に知られるとまずいということで、うん、様々な規制が行われていたんですね。うん、
はい、
しかもその工場で働いているのは、学徒動員みたいな形で、中高生みたいな形、
うん、
今の若い人たちですね、今で言
うと、
当時の若かった人たちが、働いていたわけですが、その工場のですね、まあ、いろんな鉄骨でできた柱だとか、そういったのをどんどん鉄砲の弾にするために抜いてました。 だから、ね、みんな安伏になったんです。
あ、
そこにですね、その予知されていたにもかかわらず、その増産増産ということで、どんどんあの武器を作らなきゃいけないということで、まあ、結果的に地震が来てですね、工場は壊滅してですね、大変な被害を出した。しかもその後その報道がさらに規制されていたものですからね、救助隊も来ない。これであの日本のですね、その政府のですね、秘密主義のですね、あの情報を覆い隠すという、そのなんかこう原点といいますかね、最たるものがですね、ここにあったんじゃないかと。これはあのほとんどあの歴史の本ではほとんど出てこない話ですけども、これ
はちょっと初耳ですね、
これ見直さなければならない、はい、で一番のトンマだったのはですね、そうやって報道を隠せばなんとかなると思ってた軍部なんですけども、実際のところはアメリカの方にある地震計がですね、巨大地震のその波形を捉えておりまして、日本の東海地方に大地震があったということをですね、もう青い目の人たちはみんな知っていたと。そこら辺がその日本のトンマなところ
です。はかなか考えですね。
はい、
さあ、それでは続きまして、第8位です。
はい。第8位は、赤穂浪士、吉良邸の討ち入り。
はい。これはですね、まあ、あの、もう、今、毎年この、そうですね、必ずあの、はい
ですね、
どこそこで忠臣蔵が出てきまして、
いろんなところで見ます。
ね、必ず、大石蔵之介が、はい、あの、山狩流の陣太鼓なんか叩いちゃったりしましてですね、はい、おのおの方とか言ってですね、で、あの、入っていくんですけども、まあ、あの、まあ、言ってみればですね、この後にですね、日本人にですね、これだけあの、何度も何度もこう、トラウマのようにですね、毎年繰り返し、出てくるものは珍しいんではないかと。まあ、言ってみればですね、この蔵の時期必ず出てくるものと言ったらですね、赤穂浪士と山下達郎。
そうですね、今季節ですもんね。
この2つ、
そうですね。
ふっとするとですね、400年後ぐらいにもですね、あの山下達郎が流れてくるかもしれないという、そういう恐ろしいこともあるわけでございますけども、はい、まあ、あの、言ってみれば、この、なんていうんですかね、あの、自分の主君の仇を打つために、はい、あの、吉良邸打ち入ったという、その、なんていうんでしょうか、法律を、あの、法制度を、はい、ありますね、法律、はい、をですね、無視してでもですね、なんとかしてその自分の義をですね、貫いて、まあ、言ってみれば後にですね、これあの東映ヤクザ映画に受け継がれるわけですけども、これはもうまさにですね、日本人が好きな、もうね、後でどうなっても構わない、自分の身を捨ててまでその恨みを晴らすというですね、ここら辺がですね、まあ、あの日本人にこう見事に染みついた、その原点がここにあるんではないかと。
ここから始まったわけなんです、ね、
うん、ちょっと喋り方がだんだん、あの、白鵬大学の福岡正幸教授に久々にちょっと見てるなーって思いながら喋ってるんですけどもね。
でも本当こう、毎年毎年やられると、仇討ちを奨励してるのかと。
あ、私はあの、仇討ち論者ですから。
あ、そうですか。
私はあの、死刑制度反対で仇討ち賛成論者で、
ああ、なるほど。
身内が殺されたら必ず仇を討つというふうに宣言しておりますので、番組の中でも言ってる通り、必ずやりますけども。
予告なんです。
まあ、そういう、まあ、日本人のですね、美意識。はい、みたいなものがここにこう確立されたと。まあ実際はですね、まあひどい奴らでしてですね、まあ自分たちのですね、バカな殿様がですね、短期を起こしてですね、傷害事件を起こして、で、まあ処分されたと。それを逆恨みにしたというですね、全くもう理不尽なですね、まあ言ってみれば、なんて言うんでしょうか、高速を、はい、違反を犯していた奴らがですね、はい、生活指導の先生に散々文句言われたのをですね、卒業式の時にですね、校庭の裏に呼び出してですね、で、ボコボコにしちゃったのと、基本的にやってることは一緒な事件でございます。
あ、そういうことなんですか？
一緒ですね。
あ、そうなんですか？
はい、浅野匠の神なんていうのはですね、はい、ドラマでは2枚目が大抵やる
んですね。やりますね。
ああ、そうですね。まあ、この間もあの東山なんかがやっちゃいましたね。
はい、はい、やりました。
ちょっとこう、同情を引くんですよね、必ず。
なんかこう、はい、傷つけられるような言葉を浴びせられて。
もしこれがですね、東山の代わりにですね、アナル島田を使うとかですね、はい、実は早いですを持ってくるとか、すればですね、世の中の同情は全く聞かないんですね。あ、そう。あ、そう。言われて当然だ。
あ、なるほどね。
あ、キャスト
を見よう。あくまで、これは奏本中心蔵、
あ、なるほど、ね、
歌舞伎から出てきた、そこら辺からですね、
なんか自分で納得するのも
ね、大石蔵之介が大星由良之介に変わるんですけども、名前が、まあ、そういうようなですね、一種のメタファー、比喩が行われてですね、まあ、江戸の庶民の心を見事に掴んだまま、400年間、日本人の心を掴み続けているという、まさにフィクションなんですね。
あ なんだ。
なるほど。見事に饒舌に語ってます。やっとテンション上がってます。
はい。はい。それでは続きまして、第7位です。
はい。第7位は、神田上水が完備される。ということですね。
大きいですね。これはですね、絶対この、普通歴史の、このベストで出てこない。
ちょっと、
普通耳にしない言葉だと思うんですけど。これはですね、日本人が忘れてしまった古き良きものというのが、古き良きものというのは何ならノスタルジーではなくてですね、
はい、
古き良きものですからね。うん、古けりゃいいんじゃないですか。
あ、なるほど、は
い。古くて悪いものまでノスタルジーにしてるバカがたまにいますけども、うんうん、そうではなくて、古くていいものがあるんですよ。
うんうん、
なんで、それはですね、まさにですね、古きを訪ねて新しきを知る、温故知新の心がですね、そこに流れてくるわけですけども、この江戸時代ですね、江戸という町はですね、大体埋め立てでできたところですから、
はい、
井戸がありません、水脈が通ってませんから、
うん、
掘っても塩水しか出てこないわけですよ。
あ、そうです
ね。で、ところがその人口が爆発的に増えていくわけですね、
うん、
そうするとその飲み水をどうしなきゃいけないかということで、まあ、考えるわけです、
はい、
そこで、まあ、水道を作るの。
水道時代に
井の頭公園とか今もありますけども、
ね、
そこから相当と流れる湧き水鉄とかですね、うん、そういったものを使ってですね、それを江戸市中に流すということで、うん、まあ、神田川というのが今ありますが、もともとはあれは人工的な川でした。
作られた、
人間が作ったんです。で、あそこでその今も汚い、とんでもない水が流れてます
よね。なんか見ると、そうですね。
昔は本当に飲める水が流れていたわけです。そしてですね、その水をですね、木で作った水道管を作りましてですね、木碑というんですけどもですね、それを江戸市中に張り巡らしてですね、で、よく時代劇で長屋の女将さんがなんか洗濯とかしてて会話をしているようなシーンがありますね、井戸の
中
で、
ね。
あれは井戸ではなくてですね、あれはその水がですね、その流れてきて溜まるようになってるんですよ。で、溜まって溢れた水はまたその木碑を伝って次の井戸に行くんです。ずっと流れてるんですよ。
うん、
で、最後に行き着くところは江戸湾のところのですね、にやっぱり水道管がニョキッと出てましてですね、はい、そこで船乗りがですね、船に水を汲むんですよ。
うん、
ですから無駄がないわけです。しかもこれ全部自然落下式で、高低差を、土地の高低差を使っただけなんで、エネルギーはゼロなんですよ。
うん、1エネルギーだけです
。素晴らしいシステムです。
で、これはですね、世界で類を見ないんですよ。これだけのものを開発することができた日本人の知恵ですね。
うん、
それをですね、それを生かしておけばよかったですよね。
そうですね、そのまま利用する
って。それはまあ、なんて言うんでしょうか、すぐに西洋かぶれのバカがですね、明治政府になってしまいましてですね、すぐにポンプで水を汲み上げて、わざわざ汚い水を浄化して飲もうなんていうことをですね、
はい、
考えになったんですね。あれを最初からですね、きれいな水を守るんだという姿勢になっていたらですね、川を汚すとかってことをしなくなるんですよ。最初から工場とかのあり方が変わってくるわけです。
はいはい、
うん、最初にポンプを用いてしまったのが日本人のそもそもの間違い。それをやらなかったらですね、今頃東京の近くではですね、もうエビアンに大匹敵くる
の。
もう
川で飲め。
江戸やんとか言う。
江戸やんって。
スラッパーですかね。そういうのがですね、ミネラルウォーターとしてですね、もう全国に販売されていたかもしれないです。
なるほど。
今も東京をですね、いろいろ道路工事とか地下鉄工事なんかで掘り返しますとね、うん、今でもこの木碑が随所から出てきます。それぐらい張り巡らされていたものだったんですね。まあ、玉川上水とかも2つ、まあ、別にありますけども、同じような形で作られていた。
うん、
こういった歴史的な遺物をですね、日本人は今忘れていると良くないですね。
そうですね。
そういった意味で、これは第7位に私は、素晴らしい技術だった。
うん、
ローマにも水道がありますけどもね、あれただですね、石で組んでですね、水に川作ったようなもんでですね、ダメなんですよ、あんなものは。
ダメなんですか。
あれは埃が、きますから
ね。ああ、なるほど。
日本はちゃんと、管で通す、うんうん、熊本にも通潤橋というのがありまして、
はい、
エルニーノ踏みとかやたらと感動して
る。感動してましたね。
連呼してましたね。
ちょっとのことなんですね。
はい。
はい。それでは続きまして、第6位お願いします。
はい。第6位は、振袖火事が発生する。
うん、振袖
から、はい、いつの時代の話ですか。
江戸時代ですね。
江戸時代。
はい、これはですね、ほとんどの方ご存じないと思いますがですね、うん、日本人オカルトが大好きです。
そうですね。そうですね。
はい、四ツ谷怪談なんかもね、非常に大好きですね。そして、ボタン道路。
ボタン道路。
はい。ね、おつゆさんの例が出てきます。まあ、いろんなのがありますが、その中でですね、もうまさにですね、事実とこう一緒に重なっている、奇怪なミステリーとしてですね、この日本人にですね、オカルトの心をですね、焼き付けてしまった、そんな出来事がこの振袖火事なんですね。
うん、
これは まあ、実際にあった話なんですけども、はい、あの、ここから急に声のトーンを落としますけど、ちょっとこう、ね、場内シーンとして、ちょっと私、一流祭、天水、みたいにですね、
おどろおどろしい雰囲気、
ちょっと立体講談なんかやってみたいなと思いますけど、草木も眠る牛蜜時とか映画で、生温かな風が、とか、ダダダダダダダとか、そういう、ゴーンとか、そういう、火事が起きまして、江戸に。
はい。
火事と喧嘩は江戸の花なんて申しますが、という話があったんですけども、そういう、火事が起きましてですね、火事が起きて、その、ある大店の娘さんが、
はい。
あるお寺に、うん、まあ、あの、避難してまいります、うん。東京のですね、江戸にありました本明寺というお寺なんですけども、うん、そのお寺でですね、まあ、しばらく過ごすわけですけど、そのお寺に、で、まあ、あの、なんて言うんでしょうか、修行中だった、若武者がおりましてですね、
はい、
でこの方がですね非常にこう美男子で、そのお姉ちゃんもまさに一目惚れしてしまったと、あの人に会いたい、あの人に会いたいと思っていたと、うん、ところがですね、まあ、恋焦がれていたんですが、そのお姉ちゃん病弱でついに病に倒れてしまいまして、まあ亡くなってしまうというかわいそうな話だったんですね。そしてその娘さんのお父さんがですね、まあ娘のこの、まあ遺品である大事にしていた振袖をまあ、ぜひこのお寺の方に預けて、まあ、供養していただこうということで預けるわけです、はい。で、そこの住職がですね、そうですかということで供養をいたします。で、供養が済みました。で、済んだ後、もうこれもう済んだから、ここに置いててもしょうがないから、うん、まあ、売って、何かの足しにしようということで、売りました。で、それを、振袖が立派な振袖だったんで、ある店に売って行きました。そうするとですね、それを、袖を通したまた別の娘さんが、また亡くなってしまった。
はあ、は
い。で、その振袖がまた供養でお願いしますということで、その寺に戻ってくる。
じゃあ、帰ってきたんですね。
で、もう一回供養して、また売りに出します。三、うん、人目の娘さん、やはり亡くなってしまった。
あら。
で、それがまた振袖が戻ってきた。これはよくよく大変なことは何かのたたりがあるんでしょう、うん、ということで、供養を行って、今度はきちんとやるためにもう、あの、火にかけて、まあ、燃やそうと。
うん。
ということで、燃やしたわけです。そうしたところ、その、檻からの風に煽られて、はい、その振袖に火がついたまま、市中に飛んでいきました。その火が元で、江戸市中大火、なんと7万人が死んだという恐ろしいお話。
7万人
振袖火事の続きは、なるわけでありますけどもね。これがですね、もう7万人死んだというぐらいですからね。これはもう強烈な、ね、もう江戸市中に印象を与えたわけですよ。
すごい話ですね。
これがですね、日本人オカルト怖い。怖いよっていう。四谷怪談は全然自分にほら、うん、あの、来ないじゃないですか、はい。あれはただのホラーじゃないですか。ところが、振袖和也はオカルトなんですよ。
それもう歴史的史実として、もう振袖火事という。
そうです、そうです。振袖火事。
すごいですね。
まあもう、今、来年あたりかいつかわかりませんが、いつか上演される戯曲、振袖という、上野原努先生がお書きになった、書きました戯曲がございますんで、いつか上演されるんじゃないかなと思いますけどね。
すごいですね。
当時、ね、全国の人口が3000万とか、そういう時代ですから。
そう考えるとすごい数ですね。
すごい数。
恐ろしい。
執念を感じますね。